メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その1、メイクが面倒。これは無駄な時間ですか？女性はメイクに手間暇がかかり面倒だと言います。それは誤解です。面倒くさいどころか特権です。男性にはない特権を手にしています。女性は朝と夜に儀式があります。朝はメイク、夜はメイク落としです。まず朝のメイクの時間は精神統一の時間です。化粧台の鏡と自分と向き合い静かにメイクをすることで集中力が研ぎ澄まされます。メイクによって自信もつきます。私は美しいという自信は日常生活全体に影響します。自信がつけば行動力が出て恋も仕事も力が入ります。夜のメイク落としも儀式です。一日の終わりに今日あった嫌な出来事をメイクとともに洗い流せます。辛いことがあっても次の日ケロリとしていられるのはメイク落としという儀式があるおかげです。そうした儀式が日常生活に組み込まれているのは素晴らしいことです。メイクによっていつの間にか女性は数多くの恩恵を受けています。自信をつけたり行動力をつけたり嫌なことを上手に洗い流したりできる。メイクの時間があるからこそ今日も明日も笑っていられます。だから女性は強いのです。女性はメイクを面倒と考えず特権だと考える。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その2、睡眠不足、低血圧、生理で元気が出ない朝。メイクをする元気を出す打開策は、よりによってメイクは眠い朝にしなければなりません。仕事の残業が続き睡眠不足で元気が出ない朝もあるでしょう。特に低血圧の人は朝メイクするのは一苦労。さらに生理の人重なれば最悪です。まさに体に鞭を打ちながらメイクをしなければいけない状況です。か弱い女性にとってこれほど辛いことはありません。そうした状況で立ち往生をしたとき2つの打開策があります。打開策1、熱いシャワーを浴びる。頭をシャキッとするにはシャワーを浴びるのが一番です。ただしいきなり熱いシャワーを浴びるのは体によくありません。ぬるめのシャワーから始め体に負担がかからないよう少しずつ温度を上げていきましょう。シャワーの勢いを少し強めにすれば適度な刺激になり頭がシャキッとします。打開策2、メイク中に明るくてハイテンポの音楽をかける。心に元気が出ないときは音楽の力を借りましょう。明るくて少しテンポが早めの曲がおすすめです。明るくて前向きな音楽を聴いているうちにテンションが上がりメイクへの気合もいります。同時に元気も充電でき、これから始まる一日に向けて理想的なテンションが整うのです。元気が出ない朝は温かいシャワーを浴びた後、明るいハイテンポの音楽を聴きながらメイクをする。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その3、時間が経つとマスカラが滲んでしまう。パンダ目にならない方法は、マスカラは時間が経つと崩れやすい部分の一つです。汗の蒸発があります。さらに皮脂と体温との影響でマスカラを溶かしだんだん崩れていくのです。気づけば下まぶたが真っ黒、いわゆるパンダ目です。耐水性を備えたマスカラである程度防ぐことはできるものの、やはりにじみが気になる女性は多いことでしょう。とにかくにじみをなんとかしたい。何かきちんとした対処方法はないのでしょうか。一昔前まではどうしようもない問題でしたが、時代が変われば事情も変わります。マスカラのパンダ目を防止できる化粧品が登場しました。マスカラコートを使う。マスカラの仕上げに使う特殊な化粧品です。まつげ全体に特殊な膜を張ってマスカラを固定させる効果があります。些細なことではマスカラがにじまなくなります。耐水性のマスカラを使ってもまだにじむ悩みを抱えていた人もマスカラコートを使うことで悩みが解消した話を聞きます。フィルムタイプのマスカラを使う。普通のマスカラとは違い、お湯で落ちるタイプのマスカラです。お湯によって溶けるため普通に水で顔を洗っても落ちないのです。汗かきや皮脂分泌が多い人には特におすすめです。マスカラコートやフィルムタイプのマスカラを使ってパンダ目を防止する。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その4、アイシャドウをすると目が腫れたような仕上がりになってしまう。何がいけないの？アイシャドウのグラデーションは決まっているにもかかわらずなぜかやぼったく見えることがあります。どことなくまぶたが腫れて見えてしまうのです。目に炎症ができているような不自然な仕上がりです。アイシャドウのグラデーションはうまく決まっているのになぜ腫れて見えてしまうのでしょうか。光の当たり方を無視したグラデーションだからです。もしやアイシャドウのグラデーションは縦だけを意識していませんか。理想は縦と横の両方を意識することです。まぶたをよく見てみましょう。まぶたの中央部分は丸みを帯びていることに気づくはずです。まぶたの縦に向かったグラデーションが整っていても横が均一なら自然な立体感が欠けてしまいます。その結果まぶたが平面のように見えてしまい腫れて見えてしまうのです。まぶたの縦と横のグラデーションは次の通りです。まぶたの縦のグラデーション、目の中央からまぶたの上部へと向かうグラデーションは比較的簡単です。まぶたの上部へと向かうにつれだんだん薄く塗っていけば自然とグラデーションが決まります。まぶたの横のグラデーション、少し難しいのは横のグラデーションです。まずまぶたを鏡でよく見てみましょう。まぶたの中央は眼球があるため少し盛り上がっています。光の当たり方は場所によって異なります。盛り上がっている部分ほど光が当たって明るくなる一方、外側のくぼみが深くなるにつれて影ができるものです。その状態をより明確に再現するためにアイシャドウも一工夫します。まぶたの中央を最も明るくし、両端に向かうにつれて暗くなるようにグラデーションを仕上げていくのです。こうすることでそれらしい立体感が表現できます。もしテクニックに自信がなければまぶたの中央に明るいパール入りのハイライトカラーだけ加えるだけでも構いません。まぶたの中央に光を集めることで自然なまぶたらしい立体感が生まれるのです。アイシャドウのグラデーションは縦だけでなく横にも整える。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その後、目立った毛穴を何とかする方法はないの？年齢とともに目立ってくるのが毛穴です。若い時は肌のキメが細かくさほど気になりませんが、年齢を重ねるにつれて毛穴が目立ってきます。毛穴が大きくなれば影も黒ずみも目立ちやすくなります。この毛穴を隠そうとファンデーションを厚塗りするのはよくありません。厚化粧になってしまいますし、のっぺりとした顔つきになります。ではどうすればいいのでしょうか。毛穴対策でおすすめなのがフェイスパウダーです。フェイスパウダーとは光が肌に当たる時の反射を利用して肌のデコボコを隠すことができる化粧品です。ファンデーションを薄く塗った後は毛穴が気になる部分だけフェイスパウダーをつけましょう。小さな粒子が反射する柔らかい光が毛穴の影を和らげてくれるのです。ただしフェイスパウダーとはいえつけすぎはよくありません。 サフを使って軽く叩く程度にしましょう。毛穴対策はフェイスパウダーを使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その6。メイクをすると小じわが余計に目立つようになった。どうすればいい？メイクをして綺麗になったのはいいが、シワが目立ちやすくなることがあります。肌の質によってはメイクによって肌の乾燥が悪化して普段よりシワが目立ちやすくなるのです。メイクをすれば綺麗にはなるが、シワが目立つのはいただけません。シワは仕方ないのでしょうか？いえ、シワを諦める必要はありません。次の2つの方法でシワ対策をしましょう。対策1、シワの部分に保湿をする。一番大切なのはメイクの前の保湿です。メイク前に小じわ対策のオイルや美容液を塗っておきましょう。目尻のシワ、口周りにできるほうれい線などピンポイントでしっかり保湿をしておけばシワが目立ちにくくなります。保湿力のあるスプレーを顔全体に一吹きするのもいいアイデアです。対策2、保湿力のある化粧品を使う。シワが目立つ人は化粧品の種類にも気をつけたいところです。パウダー系の化粧品はできるだけ避けて、保湿力の高いリキッドタイプがおすすめです。リキッドタイプの中でも特に保湿力の効果を謳った化粧品を選びましょう。水分をたっぷり含んだ化粧品の方がしっとりした肌が長持ちし、シワが目立ちにくくなります。メイクでシワが目立つ人はメイク前の保湿や保湿効果のある化粧品を心がける。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その7。顔の脇以外に入れるシェービングはありますか？テレビ、映画、ドラマなど光は善、影は悪というイメージがあります。光に対して良い印象を持ち、影に対して悪い印象を持ってしまいます。そうした先入観があるためでしょうか？メイクにおいても影を作るシェービングより光を作るハイライトを好む場合を多く見かけます。確かに優先度で言えばシェービングよりハイライトです。しかし必ずしもシェービングが悪とは限りません。むしろ光を引き立てる脇役です。両者があってこそバランスが保たれます。光があるからこそ影ができ、影ができるからこそ光が映えます。適材適所です。顔に影を作り出すシェービング、一般的にシェービングといえば顔の脇に入れるのが定番です。ところが意外なところに入れるシェービングもあります。目元です。目元を暗くしたらクマに見えてしまうのでは。目元を暗くするのは目の下ではありません。目の上です。眉頭の真下にぼんやり薄くシェービングを入れてみましょう。彫りが深くなったように見え、目元に立体感が出てくるのです。影を作ることであなたの顔にぐっと深みを与えます。影は敵ではありません。あなたを美しく味方なのです。眉頭の真下にシェービングを入れて立体感を出す。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その8。不器用な人でも上手にアイラインを引く方法は。不器用な人は手ぶれがひどくてアイラインを引くのに苦労します。アイラインを引くとき手先の器用さは不要です。必要なのは上手にアイラインを引くコツです。わずかな工夫を心がけるだけで手先の器用さに関係なくアイラインを上手に引くことができるようになります。ポイント1、化粧台の上に小型の鏡を45度で置く。できるだけ正面の鏡は使いません。代わりにテーブルに置けるタイプの鏡を化粧台の上に置き、斜め45度の角度に傾けます。上から覗き込むことで目の境界部分が見えやすくなります。ポイント2、化粧台に肘を乗せる。化粧台に肘を乗せて固定しましょう。肘を固定することで手ぶれがほとんどなくなります。アイラインを上手に引くときの一番大切なポイントといっても過言ではありません。ポイント3、アイライナーを持たない側の手でまぶたを持ち上げる。アイライナーを持たない手でまぶたを上に持ち上げます。目の境界部分が分かりやすくなり、アイライナーをしやすくなります。ポイント4、ラインも一度に引かない。アイラインはわずかな手ぶれで乱れます。短い線を何本も引くイメージで1本のラインを完成させましょう。アイラインの時は化粧台に肘をつけて手ぶれを防ぐ。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その9、大きなシミをコンシーラーで隠そうとするとメイクの粗さが目立ちやすい。別の解決法はないの？シミを隠すといえば一般的にコンシーラーを使います。ファンデーションを厚塗りして隠そうとせず、シミは専用の化粧品を使うのがしっかり隠せます。シミは小さいものばかりとは限りません。シミの中には大きなものもあります。ほくろのように小さなシミならいいのですが、シミの面積が広いと厄介です。特に目尻あたりにできる肝斑と言われるシミは大きくて目立ちやすく、多くの女性を悩ませます。シミを隠すにはコンシーラーが定番とはいえ、コンシーラーの量が増えるとメイクの粗さが目立ちやすくなります。こういう時、意外なアプローチからの解決法があります。イエローのコントロールカラーです。化粧下地としてシミの部分だけイエローのコントロールカラーを塗ってみましょう。その後は普通にファンデーションで仕上げます。薄いシミならこれだけで隠せてしまうことがあります。顔の一部が明るく見えることでハイライトに見せた効果を生み出すこともできます。コントロールカラーによって大きなシミを隠せると同時に顔色を良くすることもできる方法なのです。薄くて大きなシミにはコンシーラーよりイエローのコントロールカラーを使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その10、着物を着るときはどういうメイクが似合いますか？着物は普通の服より圧倒的な存在感があります。しっかりした素材に色鮮やかで華やかなデザイン。着物は欧米の夕食会でも許される正装の一つです。ところで着物を着るときどういうメイクが好ましいのでしょうか？メイクは一般的に服装とのバランスを考えて整えます。バランスという意味では着物は派手ですからメイクも派手にすべきかと思います。しかしこれはよくありません。着物の場合に限っては例外なのです。派手なメイクをしてしまうと着物に備わった奥ゆかしい雰囲気が壊れてしまいやすいからです。一般的に着物を着る場面を思い出しましょう。着物を着る場面は儀式が一般的です。お茶会、卒業式、成人式、結婚式、乗客との夕食会、改まった場が大半ですね。メイクを派手にすると着物に備わった日に落としてしまうだけではありません。儀式を軽んじている印象を周りに与えてしまうこともあります。したがって儀式の場で着物を着るときは落ち着いたメイクが正解です。奥ゆかしい雰囲気の服には落ち着いたメイクが似合います。ファンデーションはいつもより薄く塗りましょう。アイラインは地味にして、アイシャドウも素朴な色を心がけます。目元にラメは不要です。口元のグロスも不要です。 落ち着いたメイクに仕上げることで、交渉で洗練されている品位を表現できるのです。着物を着るときは、落ち着いたメイクを心がける。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その11。眉の手入れで、カミソリやハサミを目元に近づけるのは苦手。別の手入れの方法はないの？私は昔、眉毛の手入れで刃物を目元に近づけるのに抵抗感がありました。カミソリといい、ハサミといい、刃物を目に近づけるのは少し恐怖を感じませんか？しかも、眉毛を切るハサミは小さくて持ちにくいのが難点です。うっかり手が滑って目に突き刺さるのではないかといつも不安がありました。持ちにくさを感じると手が震えるから余計に失敗しやすくなる悪循環。一つ間違えると大怪我です。慣れるまでにしばらく時間がかかったものです。しかし私の場合はまだいい方です。人によっては慣れない悩みを抱える人もいることでしょう。生まれつき鋭い刃物に対する恐怖症を患っている人もいるようです。もし恐怖心が抜けなければ刃物を使わない方法も存在します。眉用のペンシルやブラシを使って眉頭の高さだけ揃えるようにすればいいのです。眉は眉頭の高ささえ合っていれば眉全体も整っているように見えてきます。眉に刃物を向けることもないので怪我をすることもありません。眉の手入れの最善策ではありませんが、刃物に抵抗感がある人には一つの方法として取り入れてもいいでしょう。もちろん時間に余裕がない人がメイクをさっと済ませたい場合にも活用できる便利な知恵です。刃物に対する恐怖が抜けないときはペンシルやブラシのみで眉の頭だけ整える。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その12。崩れたメイクを上手に直す方法は。メイク崩れをどう直すよりメイクが崩れないようにどう予防するかです。普段から油取り紙を持参して状況を見ながらまめに皮脂を取りましょう。しかしそれでもやはり限界があります。暑い夏場で汗をかくと皮脂や汗の拭き取りが追いつきません。皮脂の分泌が多い肌質の人はメイクが崩れやすくて困ることでしょう。油取り紙では対処しきれません。もしメイクがひどく崩れてしまったときはメイク直しです。コットンで崩れた部分を拭き取って崩れたメイクを直します。このとき大切なポイントがあります。拭き取りやすいようにコットンに水分を含ませますが、水は使いません。水を使うとその部分が乾燥して肌荒れの原因になるためです。では何を使うべきでしょうか。水ではなく乳液を含ませるのが正解です。メイクをうまく拭き取れるだけでなく肌の乾燥を防ぐこともできるからです。乳液が肌に馴染んだところでメイクをやり直しましょう。メイク直しがうまくできるようになります。夏場などメイクの崩れが予想されるときは、油取り紙だけでなくコットンと乳液も持参しておくといいでしょう。乳液を含ませたコットンで崩れた部分を拭き取ってからメイクをやり直す。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その13。もともとまつげが短い人がマスカラをしても変だと思う。やっぱりマスカラをすべきなの。マスカラなんて似合わないのではないか。生まれつきまつげが短い人が抱きやすい先入観があります。昔から短いまつげの自分に見慣れているので当たり前だと思ってしまう。マスカラなんて意味がない。自分には不要。まつげは短い方がしっくりくる。短い方が自然で、長いまつげの方が不自然に見えてしまうのです。それは錯覚です。見慣れているからそう思うだけです。まつげが短い人こそぜひマスカラをお勧めします。生まれつきまつげが短い人ほどマスカラをしたとき美人に生まれ変わる可能性を秘めています。メイクとは何でしょうか。メイクとは美人に変身することです。美人と言われる理想的な顔立ちがあります。自分の顔に足りない部分を補うのがメイクです。唇の血色が悪ければ理想的な色に整えます。眉の形が悪ければ理想的な形に整えます。目が離れていたり近づきすぎていたりする人はメイクによって理想的な距離に補正します。形を整えたり色を補ったりすることでより美しい女性に近づくのです。まつげが短いならメイクをすべきポイントです。足りないからこそ手をつけるべきです。足りないところを補えばより美人になります。昔から見慣れているとなかなかそうした可能性に気づけません。最初は似合わないと思っても一度試してみましょう。続けていくうちに見慣れてきます。ある日まつげが長い自分の方がもっと美しいことに気づくのです。先入観にとらわれず思い切って挑戦してみましょう。意外な美しさを発見できるかもしれません。短いまつげだからこそマスカラをつける。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その14。肌の欠点がまだまだ隠せていない。完璧に隠す方法は。大丈夫です。放っておいて結構です。よく見ないとわからないようなシミはよく見なければわからないということです。鏡で間近に見てようやく気づく程度なら少し離れればわかりません。考えてみましょう。日常生活においてあなたの顔を間近で見る状況があるでしょうか。恋人とキスをする以外ほとんど考えられません。メイクで肌の欠点を完璧に隠したい気持ちはわかります。しかし完璧に隠そうとすると厚塗りになるため余計に荒さが目立ちやすくなります。自然とメイクが厚塗りになり逆に見苦しくなります。100点満点を目指そうと考えすぎていませんか。欠点だ。まだまだ隠せていない。しっかり隠そう。自分のことであり、特に強い注意を向けているから余計に目立って見えるだけです。他の人から見れば全然気になりません。少し離れてみれば見えなくなります。欠点は完璧に隠す必要はありません。鏡から少し離れてみてよくわからなければ十分です。シミ、吹き出物など肌の欠点は完璧に隠そうとしないことです。その結果、メイクも自然に仕上げやすくなります。肌の欠点を完璧に隠すのはやめる。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その15。もともと赤ら顔ならチークを入れる必要はないの。チークと赤ら顔はそっくりです。どちらも頬が赤く染まっています。ほのかに赤く染まる頬は女性的な優しさがありますね。赤ら顔の人はふと素朴な疑問が浮かびます。もともと赤ら顔ならチークを入れなくてもいいのでしょうか。いえ、基本的にチークは必要です。赤ら顔とチークは見かけは似ていますが意味が違うからです。どちらも頬が赤いことに変わりはありませんが問題は肌の質です。立体感の質が全然違います。赤ら顔は血管内の血液の色が赤く透けて見えた状態です。何らかの原因によって頬の血流が鈍くなり赤く染まって見える状態です。そのままでは赤みが濃すぎたり色の広がり方にムラがあったりなど単に野暮な印象だけになりやすい。田舎育ちの娘のような物足りない印象があるのです。一方チークは顔に立体感を加えるためのものです。 ふわりとした立体感によって顔に女性らしい上品さを加える意味があります。頬が赤いとはいえ目的が違うのです。ただし、いきなりチークを入れるのではありません。赤ら顔にチークを入れれば赤に赤を加えることになり見苦しくなるでしょう。ここで必要になる化粧品はグリーンのコントロールカラーです。ファンデーションの前にグリーンのコントロールカラーで色を整えましょう。赤とグリーンは補色関係になり自然な肌色に戻ります。肌の赤みによってはグリーンよりイエローの方が相性がいいこともあります。コントロールカラーで頬の赤みを抑えてからファンデーションをすれば綺麗な肌色に整います。改めてチークを入れると洗練された顔立ちに仕上がるのです。赤ら顔はグリーンのコントロールカラーで肌を整えてからチークを入れる。メイクの悩みを解決する30のアドバイス、その16、寝不足で目が真っ赤に充血。充血をきれいに取る方法は、ある日の朝鏡を見て自分の目にびっくり。目の充血です。うさぎのように目が真っ赤に充血していることがあります。コンタクトレンズをしたまま寝てしまった時や寝不足の朝にはよくある現象です。目が酸欠状態を補うために目の血流量が増えているのです。いくらアイメイクをうまく仕上げても真っ赤な目では格好がつきません。私の場合、特に寝不足の朝は目に影響が出やすく、目の充血には本当に悩まされます。いくら体調の理由とはいえ、やはり困るものは困ります。特にデート前のような大切な場面では本当に困る悩みです。そういう時、目の充血を防ぐ効果の目薬を使う方法があります。最も有名なのは VI サイニーという目薬です。目の毛細血管を一時的に収縮させて目の充血を取り除けます。モデルや芸能人が撮影直前目の充血を取るために使用している声をよく耳にしたので私も愛用しています。メイクの後ではアイメイクが崩れるためメイク前に目薬をさしておくといいでしょう。ただし目の充血を止める目薬も万能ではありません。もともと目の充血は目に不足している栄養分を補うためです。目の本来の健康を取り戻そうと目にたくさんの血液を送っているわけです。それを一時的に目薬を使って抑えるわけですから目にいいとは言えません。日常的に使い続けるのは控えるべきですが、目が充血していては困る場面直前では有効なアイテムです。メリットとデメリットを考え合わせて上手に利用していきましょう。目の充血で困ったときは目の充血を取る目薬を使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス、その17、くすみを消して透明感を出したいときはどうすればいい。くすんでいる顔色を整えたい。できれば透明感も出したい。そんな要望に応えるおすすめのメイク方法があります。顔がくすんでいるときはファンデーション前の化粧下地が大切です。ポイントはブルーのコントロールカラーを使いましょう。意外な組み合わせに驚くことでしょう。ブルーは顔色を悪くするのではないかと思いますが、相性は抜群です。つける場所は主に目の下です。目の下に逆三角形を作るイメージで伸ばしていきましょう。その他、特にくすみが強い部分があればつけても OK です。くすみを消しつつ清々しい透明感のある肌に仕上げてくれます。くすみを消して透明感を出したいときはブルーのコントロールカラーを使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス、その18、睡眠不足で目元が赤くされている。なんとかするメイクはないの。睡眠不足で悩むのは目の下のクマばかりではありません。体質によっては目の下のまぶたが赤くされてしまうことがあります。睡眠不足が原因の腫れを治すためにはたっぷり睡眠をとるしかありません。しかし仕事で忙しい時期や暑い夏で寝つきが悪いなど十分な睡眠が取れないこともあります。なかなか難しい問題です。腫れた目元はなかなか取れないのがネックです。眠いものは眠い。睡眠不足だけは精神論で解決できる問題ではありません。眠いのを根本的に解決するには寝るしかない。この時に避けたいメイクはピンクやオレンジなど明るい色のアイシャドウです。腫れた目元に明るい色を加えると目元の腫れを余計に強調させてしまいかねません。ではどうすればいいのでしょうか。心がけたいメイクはライトブルーのアイシャドウです。ライトブルーには目元をキュッと引き締める効果があります。腫れた目元がライトブルーによって引き締まり目立たなくなるのです。根本的に直すことはできませんが、ごまかすことなら十分な効果があります。長時間続く腫れた目元もメイクによって一日中カバーできます。ただしあくまでもこれは応急処置です。睡眠不足で腫れた目元はやはりきちんと睡眠をとって根本対処をすることが大切です。睡眠時間は美を作る時間です。忙しい時期は休日にたっぷり休んで目元の腫れを解消させましょう。睡眠不足で腫れた目元にはライトブルーのアイシャドウで引き締める。メイクの悩みを解決する30のアドバイス、その19、まつげが少なくてマスカラがうまく決まらない。まつげの量が少ないとマスカラの負担が大きくなります。普通のマスカラでは繊維が重くまつげのカールが崩れやすくなります。まつげの量が少ない人はそもそもマスカラは無理だと諦めている人も多いのではないでしょうか。本来まつげが少ない人こそマスカラを使うべきです。しかしまつげが少ない人ほどマスカラが仕上がりにくいジレンマに悩まされます。解決策があります。こういう時セパレートタイプのマスカラがおすすめです。セパレートタイプのマスカラとはまつげ同士がくっついて束にならず一本ずつきれいに分かれるマスカラのことです。少し変わったタイプのマスカラですが、大きな化粧品売り場なら一つはあるはずです。繊維がほとんど入っていないためマスカラの液体を毛先までしっかり塗ることができるようになります。まつげが少ない人に最適なのです。まつげが少ない人はセパレートタイプのマスカラを使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス、その20、マスカラの長さを出そうとするとひじきみたいになるし持ちも悪い。うまい方法は、長さを出そうとするとマスカラの持ちが悪くなる。思うように仕上がってくれないマスカラにイライラしたことはありませんか。まつげに長さを出そうとしてマスカラを重ねていると繊維同士が固まりひじきのような仕上がりに悩むことがあります。持ちもあまり良くありません。面白い解決法があります。マスカラは1種類でなければいけない理由はありません。異なる2種類のマスカラを組み合わせてみましょう。次の2ステップでマスカラ単体では表現しきれない美しいまつげに仕上げることが可能です。ステップ1、普通のマスカラで長さを出す。まず繊維状の普通のマスカラを塗って長さを出しましょう。ここまでは特に変わりない普通の方法です。ステップ2、フィルムタイプのマスカラを重ねる。隠し技はここです。普通のマスカラの上に湯で落ちるフィルムタイプのマスカラを重ねましょう。二重にマスカラを重ねることでより長さが出ます。繊維を重ねてもフィルムタイプのマスカラが多いことで表面にツヤができます。 ひじきも目立たなくなります。しかもフィルムタイプは湿気にも強いのでマスカラが崩れにくくなるメリットもあります。繊維タイプとフィルムタイプの長所を組み合わせることでより長くて美しいマスカラに仕上げられるのです。繊維タイプとフィルムタイプの長所を組み合わせてより美しいまつげに仕上げる。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その21。マスカラにボリュームを出そうとするとカールが垂れる。カールとボリュームを同時に実現できる方法は、ボリュームタイプのマスカラを使えばその名の通りボリュームが出ます。ボリュームタイプで魅力的なマスカラになるだろうと期待しますが、思うようにいかないことがあります。ボリュームタイプはマスカラの線に一つ一つが太くて大きいため重みがあります。せっかくビューラーでまつげをカールできても線にの重みのせいでまつげが垂れてしまうのです。もちろん解決法は存在します。2種類の異なるマスカラを使うのがポイントです。カールを保ちつつボリュームを出すには次の2ステップで実現できます。ステップ1、カールタイプのマスカラをする。最初にカールタイプのマスカラをしましょう。カールタイプにもいろいろありますから自分がなりたいカールのマスカラを選びます。ステップ2、ボリュームタイプのマスカラを重ねる。カールタイプのマスカラの上にボリュームタイプのマスカラを重ねましょう。あらかじめカールされているマスカラの上にボリュームタイプのマスカラを乗せれば繊維の重みに耐えることができます。美しいカールとボリュームのあるまつげを同時に実現することができるようになるのです。マスカラにカールとボリュームを求めるときはカールタイプの上にボリュームタイプを重ねる。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その22、マスカラは繊維が目に入り入りやすいから苦手。マスカラを諦めるしかないの。マスカラをすると目にマスカラの繊維が入り入りやすくなるトラブルがあります。マスカラの繊維が目に入ると激痛です。目が痛くて自然と涙がこぼれ落ち、目元のメイクが崩れてしまうという悪循環です。私にマスカラは向かない。諦めるしかないの。いいえ、諦める必要はありません。目を痛めるとはいえ、マスカラを諦めるのはもったいないと思いませんか。目元は人間の顔の中でも印象を大きく決定づけるところです。目を保護しつつも美を求めたいところです。もしマスカラの繊維が目に入り入りやすいなら何か原因がありませんか。マスカラの繊維が目に入り入りやすいときによくある原因があります。ビューラーの使い方とマスカラの種類が原因かもしれません。1、ビューラーの使い方を改善する。ビューラーの使い方が甘いとまつげがよれて垂れ下がりやすくなります。その結果目にマスカラの線維が入り入りやすくなるのです。まず自分のまぶたの形に合ったビューラーを選びましょう。まつげの付け根からビューラーでしっかりまつげを上げます。2、マスカラの種類を変える。マスカラの種類も原因の一つです。マスカラの種類によってはマスカラの線維が落ちやすいものがあります。マスカラを諦めるよりマスカラの種類を変えてみましょう。粘着性の強いタイプや耐水性タイプなど動きや湿気に強いマスカラをすれば線維が目に入り入りにくくなります。もしコンタクトレンズをしているなら先にコンタクトレンズを入れてからマスカラをしましょう。ビューラーでしっかりまつげを上げて粘着性や耐水性のあるマスカラを使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その23、まつげのカールが夕方まで持たない。マスカラがついたまつげのカールをうまくやり直す方法は、まつげのカールを維持するときにはマスカラです。マスカラには接着剤のような効果があり、まつげのカールも維持しやすくする効果があります。しかし完璧ではありません。朝にバッチリ決めたまつげのカールはいろいろな影響を受けてよれます。実際のところ雨、湿度、汗などの影響を受けなかなか夕方まで持ってくれません。元に戻ったカールをやり直したい。しかしマスカラをつけたまつげをビューラーで挟むとマスカラまで崩れます。まつげのカールをうまく復活させる方法はないのでしょうか。こういう時に役立つのがホットビューラーです。ホットビューラーは普通のビューラーでは整えにくい繊細なまつげの先を整えるのに最適な道具です。まつげの下からホットビューラーを軽く当てて5秒間キープしましょう。5秒後、まつげの毛先に沿って半回転するように使えば元のカールに戻せます。まつげ全体に熱が伝わり自然なカールが復活させることができます。マスカラを壊すことなくまつげのカールを復活させることができるのです。マスカラのついたまつげがよれたらホットビューラーでカールを復活させる。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その24、重度の脂性肌でメイクがしづらい。少しでも化粧直しを軽くできる工夫は、脂性肌の人は化粧崩れも人一倍大変です。化粧直しをすればいいのですが、皮脂の分泌が多い分手間も増えます。体質の問題ですから解決も難しい点です。しかしこれも工夫次第です。化粧直しの手間や苦労を小さくする3つの工夫をご紹介します。ポイント1、全体的に薄くする。脂性肌の人は全般的にメイクを薄くすることをお勧めします。薄化粧を基準にメイクを仕上げれば化粧直しの手間も軽くなります。化粧直しの手間を少しでも減らせるようあらかじめ薄めのメイクを心がけるといいでしょう。ただし特に力を入れたいパーツはその限りではありません。ポイント2、パウダータイプを最大限に活用する。脂性肌の人には全般的にリキッドタイプではなくパウダータイプの化粧品をお勧めします。パウダータイプの化粧品は小さな粒子が光を拡散させベタつきを防ぐ効果があるからです。またパウダーの粒子には皮脂を吸着する機能を備えたものが多く見られます。パウダーが皮脂を吸収することで分泌される皮脂と混ざり時間とともにいい具合に馴染むのです。何より忘れてならないのは刈り付け心地です。皮脂によるネトネトした感じを軽くさせてくれるのも大きなメリットです。ポイント3、油取り紙は必ず携帯する。脂性肌の人には油取り紙は必須です。皮脂を吸着してくれるパウダータイプの化粧品とはいえ限界もあります。崩れる前の対策が大切です。油取り紙でこまめに皮脂を拭き取り化粧崩れを少しでも防ぎましょう。脂性肌の人は薄化粧、パウダータイプ化粧品、油取り紙を心がける。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その25、鼻の脇の黒ずみを何とかしたい。鼻は出っ張っているので影ができやすい部分です。その上鼻の毛穴から出る皮脂が毛穴にたまり黒ずみができることがあります。顔の中でも鼻の脇は毛穴が大きい上皮脂も活発に出やすい部分です。洗顔料で顔を洗えばすぐ解決できますが外出先で顔を洗うわけにもいきません。日中黒ずみを力ずくで落とそうとしても鼻先が赤くなるのでおすすめしません。さあどうしますか。 この場合、リキッドタイプのコンシーラーが役立ちます。鼻の節を油取り紙で拭き取った後、コンシーラーを鼻の横に少しつけて黒ずみをカバーしましょう。鼻の脇が明るくなり、影や黒ずみが目立たなくなります。これで一日中、黒ずみに悩むことはなくなります。鼻の黒ずみは肌より少し明るめのリキッドタイプのコンシーラーでカバーする。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その26。ちょっと出かけるときに最低限必要なメイクは。日常生活では微妙な状況があります。人と会うわけでもないが素顔というわけにもいかない。例えば買い物に行ったり散歩に出かけたりなどです。そういうときは最低限のメイクをしましょう。ちょっと出かけるときに最低限必要なメイクはどうすればいいのでしょうか。必要最低限のメイクはたった3つだけです。3分でできます。ステップ1。日焼け防止効果を備えた化粧下地を塗る。いくら軽い外出とはいえ、やはり気になるのは紫外線です。紫外線は肌に悪影響を及ぼすので対策はしておきたいところです。おすすめなのは日焼け防止効果を備えた化粧下地です。日焼け止めと化粧下地を塗る手間を一度で済ませることができます。肌色を整えられると同時に紫外線を防ぐ効果もあります。ステップ2、チークを顔全体につける。チークは顔色全体を一瞬で明るくできます。少し大げさですが、頬だけでなく顎先なども塗ってしまいましょう。顔に立体感を作れます。丁寧なメイクとは言えませんが、時間短縮には効果的です。ステップ3、縁の大きな帽子を深くかぶる。マスカラや眉はなくても OK です。そこで登場するのが縁のついた帽子です。マスカラや眉がなくても縁の大きな帽子を深くかぶればかなりごまかせます。薄いメイクもごまかせますし、縁が大きいほど紫外線を防ぐ効果も抜群です。簡単メイクの方法を身につける。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その27。しばらく経つとアイシャドウがまぶたのシワに溜まってしまう。メイク直しをするうまい方法は。アイシャドウはメイクの中でも最も落ちやすいパーツの一つです。まばたきの影響を受けるからです。人間は1分間20回から20回ほどまばたきをすると言われます。まぶたに施したアイシャドウはまばたきによってだんだん落ちてしまいます。最近は落ちにくいアイシャドウも出てきているので改善されつつありますが、まだ完全に防げるとは言いにくい状態です。その結果、アイシャドウの粉がまぶたのシワに溜まってしまうのです。出かける前はアイシャドウが決まっていても、しばらくして鏡を見るとアイシャドウが落ちてまぶたの溝に粉が溜まっています。このメイク崩れは見苦しいのです。そういう時に役立つのは綿棒です。化粧室でメイク直しをする際、まぶたのシワに溜まった粉を綿棒でうまくぼかしましょう。綿棒の先は柔らかいため薄いまぶたを傷つけることもありません。小さくて軽いですから何本か持参しておくようにしましょう。もしうっかり綿棒を忘れた時はどうすればいいのでしょうか。綿棒を持参し忘れた場合は薬指でぼかしましょう。薬指は最も力が入り入りにくいのでぼかす指に適しています。まぶたのシワの溝に溜まったアイシャドウをぼかすために綿棒を持参する。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その28、時間が経つにつれてアイシャドウが落ちていく。長持ちさせる工夫は。アイシャドウは一般的に粉状です。まぶたはまばたきをします。時間が経つとまばたきによって粉が振り落とされてしまい、アイシャドウが落ちてしまう悩みがあります。長持ちさせるためにどういう工夫をすればいいのでしょうか。方法1、リキッドタイプのファンデーションのまぶたにも塗る。まず普段リキッドタイプのファンデーションを使っている人は頬だけでなくまぶたにも塗りましょう。リキッドにアイシャドウの粉が吸着して落ちにくくなります。まぶたにファンデーションを塗っておけばアイシャドウの発色も良くなります。目元のくすみを消すことができ、顔全体の肌色が整います。方法2、アイシャドウ染料の下地を塗る。パウダータイプのファンデーションを使っている人はアイシャドウ染料の下地をつけることをお勧めします。アイシャドウ染料の下地がパウダーをしっかり吸着してアイシャドウの持ちが良くなります。下地をまぶたになじませるときには力の入り入りにくい薬指を使います。軽く叩いて優しくなじませていきましょう。落ちやすいアイシャドウにはリキッドタイプのファンデーションをまぶたに塗るか、アイシャドウ染料の下地を使う。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その29、眉を剃った部分が青っぽくなってしまう。肌が弱い人でもうまく手入れをする方法は。眉の手入れは3つです。切る、抜く、剃るです。切ったり抜いたりするのはいいのですが、問題は剃った時です。眉毛は1日におよそ 0.15 ミリ伸びると言われます。剃った直後は綺麗でいいのですが、しばらく経つと毛が生えてきて青っぽくなるのです。抜いた場合でも毛が生えかけている状態はやはり青くなりやすいものです。眉を毎日剃ればいいだろうと思うのですが、単純ではありません。眉あたりの皮膚は他の皮膚より特に薄いため、毎日剃っていると肌を痛めやすいのです。肌が弱い人はヒリヒリしますし、かぶれる原因にもなるでしょう。青くなるのを防ぎたいが、毎日剃ると肌を痛める。さあどうすればいいのでしょうか。ここで活躍するのはコンシーラーです。少し青い程度なら剃るよりコンシーラーで隠してしまいましょう。肌と同じ色のコンシーラーを使えば青くなったところをきれいに隠せます。同時に眉の輪郭もきれいに整えることができるのです。毎日剃るのが肌の負担になるなら、少し青くなった部分をコンシーラーで隠す。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。その30、丸顔や面長の顔を理想的な卵型に見せる方法は。美人とされる顔の形は卵型と言われます。顔の形は先天的であり、形を変えることができません。世の中には丸顔の人もいれば面長の人もいます。私としては顔の形に悩むより自分の顔を好きになり、顔の形を生かしたメイクが一番だと考えます。しかし理想の卵型に少しでも近づきたいと思うのが女性の願いです。美への欲求は強い。丸顔の人は少しでも顔を縦長く見せたいと願います。面長の人は少しでも顔を丸く見せたいと願います。大丈夫です。実際に顔の形を変えることはできませんが、目の錯覚を利用して顔の印象を変えることならできます。そのポイントになるのは眉です。眉の描き方をうまく調整すれば顔の印象を変えることができます。丸顔の人は眉の山を高くする。丸顔の人が少しでも顔を縦長く見せたいとき、眉の山を高く描きましょう。眉の山が高くなることで顔の様子がすっきり縦長く見えるようになります。丸顔の印象が緩和されるのです。 面長の人は眉の山の高さを低くする。面長の人が少しでも顔を丸く見せたいとき、眉の山の高さを低く描きましょう。一直線に近い緩やかな山を描きましょう。山を描くというより丘を描くというイメージです。眉の山が低くなることで顔の長さが短く見えるようになり、面長の印象が緩和されます。眉の山の高さを調整して顔の形の印象を変える。メイクの悩みを解決する30のアドバイス。まとめ。その1、女性はメイクを面倒と考えず特権だと考える。その2、元気が出ない朝は温かいシャワーを浴びた後、明るいハイテンポの音楽を聴きながらメイクをする。その3、マスカラコートやフィルムタイプのマスカラを使ってパンダ目を防止する。その4、アイシャドウのグラデーションは縦だけでなく横にも整える。その5、毛穴対策はフェイスパウダーを使う。その6、メイクでシワが目立つ人はメイク前の保湿や保湿効果のある化粧品を心がける。その7、眉頭の真下にシェービングを入れて立体感を出す。その8、アイラインの時は化粧台に肘をつけて手ブレを防ぐ。その9、薄くて大きなシミにはコンシーラーよりイエローのコントロールカラーを使う。その10、着物を着る時は落ち着いたメイクを心がける。その11、刃物に対する恐怖が抜けない時はペンシルやブラシのみで眉の頭だけ整える。その12、乳液を含ませたコットンで崩れた部分を拭き取ってからメイクをやり直す。その13、短いまつげだからこそマスカラをつける。その14、肌の欠点を完璧に隠すのはやめる。その15、赤ら顔はグリーンのコントロールカラーで肌を整えてからチークを入れる。その16、目の充血で困った時は目の充血を取る目薬を使う。その17、くすみを消して透明感を出したい時はブルーのコントロールカラーを使う。その18、睡眠不足で腫れた目元にはライトブルーのアイシャドウで引き締める。その19、まつげが少ない人はセパレートタイプのマスカラを使う。その20、繊維タイプとフィルムタイプの長所を組み合わせてより美しいまつげに仕上げる。その21、マスカラにカールとボリュームを求めるときはカールタイプの上にボリュームタイプを重ねる。その22、ビューラーでしっかりまつげを上げて粘着性や耐水性のあるマスカラを使う。その23、マスカラのついたまつげがよれたらホットビューラーでカールを復活させる。その24、脂性肌の人は薄化粧、パウダータイプ化粧品、油取り紙を心がける。その25、鼻の黒ずみは肌より少し明るめのリキッドタイプのコンシーラーでカバーする。その26、簡単メイクの方法を身につける。その27、まぶたのシワの溝に溜まったアイシャドウをぼかすために綿棒を持参する。その28、落ちやすいアイシャドウにはリキッドタイプのファンデーションをまぶたに塗るか、アイシャドウ専用の下地を使う。その29、毎日剃るのが肌の負担になるなら少し青くなった部分をコンシーラーで隠す。その30、眉の山の高さを調整して顔の形の印象を変える。